皆様、改めまして、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、神奈川電鉄、情報通信部技術一課、大森達郎と申します。本日は、この貴重な、例会の中で、若干の神奈川電鉄の PR と、あと太陽光の話をさせていただける機会をいただきまして、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。ありがとうございます。普段このような席でですね、なかなかお話しできることがないもので、私自身、心地いい緊張と、あとまあ、どんなお話、ができるかというところで楽しみにしております。で、そんな中でですね、弊社神奈川電鉄におきましては、5年前よりこの太陽光発電事業を行っております。で、これ今思えば、工事屋である我々神奈川電鉄が、随分無理なチャレンジをしたものだと、いうふうに考えております。ただし5年が経過しまして、今現在太陽光発電を取り扱うにあたりまして、我々の先代先々代の会長社長が作り上げてくださった工事屋としての販売の仕方、ノウハウ、経験、そういったものを今我々が体現できればよいのかなというふうに考えております。ですので、神奈川電鉄としましては太陽光発電システムという販売事業を行っているんですけども、工事屋としてできること、工事屋としての販売方法、そういったものを目指して現在取り組んでおります。そんな中でですね、本日、皆様のお手元にお配りしております、パンフレットがあるかと思います。で、こちらですね、神奈川電鉄の、太陽光発電部門としまして、エコットというブランドを立ち上げさせていただきました。これ、神奈川電鉄の中で何も別ブランドというわけではなくて、神奈川電鉄の太陽光発電販売部門のことをエコットという呼び方をさせていただいております。で、こちらの方はですね、太陽光発電に限らず、エコでいいことをモットーとしまして、今現在は太陽光発電、オール電化、まあ、あとは環境配慮商品というものを販売しておりますが、幅広く、環境にいいことに取り組んでいきたいなというふうに思っております。で、中に入っております、こちらのシードペーパーなんですけども、こちらエコットの方で今ノベリティとして使用させていただいております。これ何かと言いますと、少しでも緑が多くなればいいなと、この葉っぱの中に、植物の種が入っております。で、これを皆さんにお配りして、少しでも、皆様のお宅に緑が増えればという、思いで入れております。こちらの使用方法につきましては、こちらの小さい紙も一緒に入れさせていただいておりますので、ぜひ今日お帰りになって、試してみていただければと思っております。で、それではですね、会社の PR は若干と先ほど申しましたので、これからシャープアメニティシステムの、尾形さんより、太陽光の方の話をさせていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
大家好、起死天命でよろしかったですかね。はい、皆さん、こんにちは、そして始めまして、私ですね、シャープアメニティシステム、サンアトム推進部というところに所属をしております、尾形と申します。よろしくお願いいたします。普段はですね、シャープ商品ご愛顧をいただきまして、ありがとうございます。これからですね、少しお時間をいただきまして、最近のですね、太陽光発電、こちらのですね、取り巻く状況、少しご紹介をね、させていただきたいかと思います。主にはですね、市場環境がメインになってしまうかと思います。太陽光発電ですね、ちょっと中身知らないよという方もね、おられるかと思います。最後にですね、神奈川電鉄さんの方でイベントですね、横浜で今月、来月末に行うイベントにご参加いただきますので、そちらのご紹介もさせていただきたいかと思います。それではスクリーンの方ご注目いただきますと助かります。太陽光事業ですね、こちらを取り巻く社会環境がですね、だいぶ、まあ、変わってまいりました。特に、まあ、不謹慎な話かもしれません。3.11 以来ですね、こちらの方にもだいぶ変わってきたというのが、まあ、実感としてございます。実は先ほどですね、7月の30、31日に横浜 の、大桟橋ですね、あそこのちょうど付け根のところに、横浜参謀ホールマリエニアという会場がございます。そちらの方で太陽光発電のですね、イベントをさせていただく予定なんですね。で 実はなんですけれども、3月の12、13に、実は本来でやってですね、行う予定の会場でございました。私もですね、会場で設営をしておりましたら、3月11日の地震でございます。まあ、中止が決まりまして、今回伸びているというような状況でございます。で、何でこんな話しているかと言いますと、まあ、12、13休み、14日、まあ、地震後のですね、月曜日、まあ、皆さんもご記憶に新しいかと思います。電車がですね、何の前触れもなく朝になって止まっておったんですね。で、私、まあ、月曜朝起きまして5時ぐらいに目が覚めましてですね、電車止まっていると。で、私今埼玉に住んでおりまして、私の会社が今田端、東京の田端にあるんですね。約30キロほど離れてるんですけども、これ行かなきゃしょうがないなと思いまして、自転車でですね、30キロ漕いで、まあ、会社に行ったんですけれども、そうしましたら、その後の電話の対応がやはりものすごく多かったですね。市場がだいぶその後から変わってきたなという状況になっております。太陽光発電、今現状はですね、だいぶ揺れております。2005年の10月にですね、今国が今補助金を出しております。これが一旦ストップをいたしまして、ずっと太陽光発電右肩上がりにですね、事業ですね、売れ行きが上がっておったんですが、残念ながら、まあ、お客様というのは現金でございましてですね、国の補助金がなくなってきたと同時に、少し売れ行きがですね、落ちてまいりました。で、2008年の1月の13日から再度補助金がスタートいたしました。この間でございますが、残念ながら日本はですね、世界のナンバーワン太陽光発電の設置を誇っておったんですけれども、ドイツに抜かれまして、スペインにまで抜かれてしまって、今第3位という状況になっております。2008年1月13日から補助金が復活いたしまして、約2ヶ月半の状況で前年をですね、越しました。で、これも皆様とご存知かもしれません。今太陽光発電の作った電気、余って売る電気の1キロワットアワーあたりの金額なんですけれども、通常皆様方が電気を買われる金額、単価としましては大体23円程度なんですけれども、これが48円という倍近い価格で売ることがスタートいたしました。今現状少し下がりまして42円に下がっておりますが、そういった部分でお客様もこれも現金でございます。高く売れるならということで、約それが始まりましたから、前年の 2.5 倍という急成長を遂げました。でさらに昨年度10年度になりますと、さらに 1.3 倍ということで、今右肩上がりに伸びております。今現状もですね、私の手元に毎日毎日補助金の申請数が来ております。という部分ではですね、今年度に入りましても前年度の約 1.3 倍ほど伸びているというわけです。昨年が約20万件でございました。20万件言いましょうね、なかなかピンときにくいかと思います、ね、私もちょっと計算してみたんですね。そうしましたら、10分、今この私が話しさせていただく、例えば10分の間、この間で約 3.6 件、約4件ほどですね、太陽光発電が日本全国についていっているというようなペースで伸びてきているような状況になっております。ちょっと字が小さくて申し訳ございません。太陽光発電、市場の方向性でございます。政府の支援、閣議決定の項目が載ってございます。さまざまな項目で、支援はしておるんですけれども、今現状の部分でいきますと、まあ、記憶に新しいところでいきますと、G8、菅首相がですね、もう発表してしまった状況ですね、まあ、日本国内でいろんな物議を醸しました、いう部分になります。今現状の方向でいきますと、2020年、あと10年足らずの中で、1000万件、太陽光発電をつけていこうという発表をしておるんですね。まあ、今が昨年が20万件でございます。これが約22倍というペースでここ10年間ですね、増えていくということになります。という分では、まあ、大いなるビジネスチャンスがですね、ここに生まれてくる可能性もかなり秘めている。もちろんですね、それを発表した部分としましては、今回の震災、もしくは福島第一原発の問題がございます。 皆さんもしかしてご存じ、これもご存じかと思います。今原子力発電所、まあ、稼働性ない部分もございますが約 30% のウェイトを占めているんですね。で、自然由来のエネルギー、太陽光発電を含め風力、水力、ここら辺で今現状の部分ですとたった 10% なんですね。で 40% これで占めます。あとの 60% が実は火力になっております。でこれで国の方針としましては、本来であれば原子力発電をもっと推進をして、でこの火力の6割をどんどんどんどんウェイトを下げていこうということでございましたが、残念ながらこういった事故が起きておりますので、原子力発電をこれ以上増やすことは、ウェイトを上げることは難しいだろうということで、今2020年までに自然由来のエネルギー、水力を含めた太陽光発電、風力を含めて 20% まで持っていこう、今の倍にしようというのが今の計画になっております。はい、政府温暖化の取り組み、家庭部門、今お話した通り2005年からですね、今11万4000キロワット25万世帯に太陽光発電をついておったのが、2020年までにはですね約1000万世帯持っていこうという部分でございます。それに含めまして、今現状先ほどご紹介しました1キロワットシステム、ごめんなさい、ちょっと難しいかもしれません、シャープでいきまして、パネルの1枚ですね、まあアバウト1平米ぐらいのパネルでございます。こちらの方でだいたい160ワットなんですね。ですからそのパネルが8枚組み合わされますと、だいたい1キロワットのシステムになります。でこれに対して国としまして、今4万8000円という補助金を出しております。関東近辺、まあ、若干大きくはなっておりますけれども、パネルが約20枚、3キロワットシステムの場合ですと、約3倍でございます。5万円としまして約15万弱の補助金が今出ているというところでございます。倍率なく今上がっております。だいたい3キロワットシステムの場合で、まあ、地区にもよります、取り付け方にもよるんですけれども、平均的な売電、電気を余って売っている金額、大体6000円から8000円程度が今まで平均でございました。これが23円程度の時でございましたので、それが約倍近くになっておりますので、今喜んでおられるのが、実際過去に、要は売電金額が上がる前のお客様がものすごく喜んでおられるんですね。今までつけておって売電してたのが5000円だったのが1万円になっちゃったということで、ものすごい喜んでおられます。国の試算としましては、一般のお客様で、これが太陽光発電平均的なものをつけた場合、 3.5 キロと試算をしておりますけれども、これをつけた場合に、じゃあ元を取るのはどれぐらいの期間を見てるだろうとなりますと、新築建てた時にもつけたお客様であれば、アバウト10年程度で回収をするだろうと見ております。プラス、まあ、ここにお集まりの方も新築ばかりではございません。今建っているお家、こちらの方に今実はメインでついております。10軒付けさせていただく中の大体7、8軒がもうすでに建っているお家に、今先ほど10分に3軒と言いました、3軒以上と言いました。これがついている状況になります。こちらの回収としましては約13年程度と国の方はですね試算をしております。多分皆さん方ですね、この話を聞きますと、じゃあ13年でシャープを作る機械です、ね、家電製品と同じで10年で 元取って壊れちゃうと思われがちなんですけれども、シャープのカタログ、後ほどですねご要望がありましたらですね、神奈川電線さんに、お話しいただければ、もう喜んでお持ちするかと思うんですけれども、その中のカタログ見ていただきますね、約20年以上と歌っております。私もシャープに入りましてもう30年近くなるんですけれども、メーカーの出しているカタログに商品寿命についてちょっとでも載ってるものっていうのは私も初めて見ました。昨年やっと載ったんですね。でメーカーが20年って言ってるってことは、まずそれの 1.5 倍から倍ぐらい持ちませんとね、載せられませんということは、大体まあお家の寿命とほぼ一緒ぐらいとなりますと、今お話しました、まあ、15年で元を取ったといたしましょう。あとの、まあ、35年は、お得になる一方という形で、今国としましては家庭部門に補助金、それと買取金額のアップという、この2つのシステムでバックアップをしているような状況になります。 三流の部門、こちらの方は、今回の前と少しかけ離れますので、飛ばしていきたいと思います。はい、今お話をさせていただきました、官司のですね、入手記事、インターネットから少し引用させていただきました。その中でですね、ご疑問に思っているところも少しあるかと思います。1000万件つけますよ、バックアップをしますよ、という国の方針でございます。その中で、業界としましてですね、ちょっと困ったことを関してですね、言われたんですね。あと5年で太陽光発電、金額を3分の1にしますよ。10年、2020年までには6分の1しますよ。だから1000万件つくんですよ。というようなコメントがございました。残念ながらの部分でいきますと、メーカーとしまして、あれを関係者にインプットしたわけでも何でもないんですね。国のロードマップで、国が参加をした部分で、こうなったらいいなの世界でございます。残念ながら今現状でいきますと、一時期太陽光発電ですね、シリコン、現在今シリコンを使っているんですけども、こちらも値上げがありましてね、各メーカーさんとも軒並み少しずつ値上げをしたという現状もございます。今現状でもですね、少しずつの値段は下がりつつございます。もちろんですね、若干ずつになります。ただ、5年で3分の1というのは、どう考えても、無理な数字になります。この後少し出てまいりますけれども、神奈川ですと黒岩知事がですね、その番こそということを持ち上げております。ただ、あれをやりましたから少し神奈川のですね、太陽光発電の売りが下がったんですね。で、それを受けまして、黒岩知事も、今つけても損をさせないようなシステムにします。断言をされています。多分、太陽光発電もそうですね、あと10年。で、少し若干ですね、3分の2の値段下がったとしましても、太陽光発電もその間、発電をしております。元を取れる期間が短くなりますので、いった部分ではですね、今つけていただくのが逆にお得になるのかな、なんていうのを私は思っております。ただ、こちらを受けまして、国挙げて太陽光発電、自然由来のエネルギーはバックアップをしていくという部分が見て取れるところかなと思います。次お願いします。はい。それと、これもですね、ニュースで、お聞きになったと思います。この夏場ですね、どうしても東京電力管内で電気が足りません。今現状ですと、ニュースでは大阪電力関係ですね、これも節電をという呼びかけをしております。我々、一般家庭に関しましては努力目標ですね、15% ということです。ただ、これ大手ですね、大口需要家と呼んでおります。500キロワットアワー契約先。私も知りませんでした。法律がありあるんですね。実はこういった緊急事態に関しては使用制限ができるという法律があるようです。で、それを実は発動経済産業省でしております。ちょっとこれも小さくて見づらいんですけど、その真ん中のあたりですね。実は500キロワットアワー 15% 削減できなければ罰金を取りますよというようなですね、文言が入ってございます。一般的にはまだほとんど知られていないような状況になりますが、故意にという文言が入りますのでね、悪意を持って、超えなければ、そんなことには至らないのかなと思います。実際問題こうなったのも、ね、国の責任でもあるという部分もありますので、そんなことはないのかなと思いますが、結構強い文言で罰金を取る100万円ですよというような文言もあるというところになります。はい、これも少し小さくて申し訳ございません。こちらが黒岩知事のソーラーバンク構想のスキームでございます。太陽光発電、ただでつけますよというのがですね、謳い文句なんですね。じゃあ、太陽光発電、ただでつけられるんであれば、皆さん、もろ手を挙げてほしいですね、これは。ただ、これ、実際問題はいろんな仕組みが絡み合っておりまして。太陽光発電をつける、ただでつけられる理由としましては、まず一つが大量仕入れを考えております。ある一定のところから NPO を作って、そこに太陽光発電を仕入れを。で、取り付けをして、となりますと、取り付けの業者もこのスキームで囲うことができますので、取り付け料金も安くできるだろう。この二つを合わせて若干太陽光発電を若干安くしよう。これが一つになります。じゃあ、安くしましてもやはりお値段はかかりますので、じゃあそれを賄っていくのは何だろう。先ほどありましたバイデンなんですね、電気余って売れております。 今42円ということで、家庭に使う部分に関しましては結構高い金額で売れております。これを全部プールしようというところなんですね。それをプールをしておいてローン、ソーラー発電にかかるローンに全部充当していこうということです。付けた方のただで付けた方のメリットとしましては電気ですね、これ日中発電した分自分の家で使えますので、その分は電気安くなります。まあ、屋根を貸してくださいね、借り賃がそれになるということですね。で10年で一応ローンを払い終わってしまおうという構想になっております。10年後じゃあ払い終わったローン太陽光発電どうするんだとなりますと、今まで屋根貸してくれてありがとうございますということで、その家に、まあ、プレゼントをしていこうというのがもうざっくりでございますの、今の黒岩知事のですね、ソーラーバンクの構想でございます。実際問題は、まあ、若干ですね、色の問題も含んでございます、ね、そこまで安くできるのかですとか、じゃあその間の津波資金はどうするんだ、いろんな部分もございます。まあ、議会にもまだかかっているような状況で、市議会が立ち上がっているような状況でございます。第2回目が、先立って終わりまして、第3回目がですね、間もなく催されるような状況になっておりますので、まあ、それを見ながらという形になりますが、今お話した3つだけでもですね、だいぶ太陽光発電状況が変わってきたよ、少し前まではエコな商品という部分ですね、表に出ているのはその部分だけでございました。一部お気づきになられた方が、あ、太陽光発電つけると光熱費下がるんだというのをお気づきになられて、まあ、補助金がある間につけていこうという商品でございましたが、今は本当に後ろから、まあ、後押しどころの話じゃないですね、本当に支援の暴風が吹いているような太陽光発電の業界になっております。はい、今なぜ太陽光発電システムなのか、若干前の部分でございますので、環境の部分が、ね、表に出てきております。今地球の問題、これも避けて通れません。生物多様化の脅威、まあ、気温が上がるとなりますと死滅する動物が多くなるだろう、環境破壊がそれに拍車をかけている。じゃあ環境破壊をしているのは何だ、温暖化でございます。じゃあ温暖化はなぜ起きているんだ、低炭素社会作らないところ温暖化止まりませんよ。低炭素社会を作るために何が必要、化石燃料消費の抑制、まあ、強いては再生可能エネルギー導入、原子力の推進、ただ今原則として崩れてしまったのがこの、原子力の推進、これが原則若干ブレてきているような状況。ただですね、このまま温暖化に手を打たずに行ってしまいますと被害拡大をします。まあ、病気であればですね、人間悪くなってから病院にかかるのと予防をするのとどっちが安くつくとなりますと、しっかり予防した方がですね、病院にかかる病気が安くなるという部分で、今ここで手を打たないと本当に病気悪くなってしまいますよということで、国としましては手を打ってきている。それともう一つ、これは必ず太陽光発電のですね、会合に参加しますと出てくる部分、日本政府の事情丸2でございます。エネルギーセキュリティなんですね。例えば今現状この場でですね、海外から石油が入ってこないなんていうことになりましたら、もうパニックも必至でございます。自分で資源のない国であるがゆえに、地元由来のエネルギーですね、風力ですとか、太陽光発電、ね、水力こんなものを、増やしていこうとさせてしておるという状況。はい、今ご紹介しましたお客様はじゃあどんな理由でという分ですね、1番環境の認識、2番目これがございます、電気代の節約、売電収入、3つ目が今やはり皆さんに求められている省エネ資金向上ですね、得すると実例の模索、3つ目は、環境の広告と、ね、お客様結構つけられますとね、まあ、好きなお客様と自慢したがります。やはりまだそんなに数多くついてない部分ですし、ついてるお客様にお話聞きますと、やはりうちは環境に対してね、いいことを知るな、自負心は空いてますよという部分はおっしゃいます。はい、次お願いします。今後の展望でございます。今現状でいきますと、多分ですけれども来年度にはですね、住宅用に今強く、国の方が働きかけておりましたが、次に手をつけるのは産業用でございます。自然由来のエネルギー、発電した分を全量買い取る、これがもうスキームとして見えてきております。今現状でも産業用といいますか、大型システム となりますと、住宅用から42円、大型システムからでも40円という買い取りをしている。これを大型システム参入に関しましても、今度は発電した分全部買い取りますよということをですね、スタートをしていくのではないだろうかというところでございます。それと、プラス、この今年度の補助金からスタートしておりますけれども、二酸化炭素の排出量の、取引ですね、国の方で温度を取ってスタートいたしました。という分では、これがですね、徐々に拡大をしていくのかなというところでございます。業界としましては、ご存知のように各国ですね、今残念ながら日本、シャープとしましては生産量としましては世界第3位から4位に甘んじております。ドイツですとか、中国、韓国がですね、上位に行っておる状況でございますが、どうやっても太陽光発電は成長分野を見られておりますので、積極的な投資がなってくるのかな。技術革新も進んでくるかと思います。今現状住宅にだけ太陽光発電ついておるような状況でございますが、例えば、今研究段階でございます塗料ですね、の太陽電池だというのも計画中でございます。車の塗装ですね、これを塗りますと太陽電池になって、車のバッテリーほとんどそちらの方から充電できるよ。ひいてはお家の壁、これに塗りますともう太陽光発電の代わりするよなんていうのもですね、出てくる可能性でございます。将来的にはスマートグリッド、もしくはヘムスと呼んでおります、ハウスエネルギーマネジメントシステムと言っております。ご家庭の中で太陽光発電に限らずエネルギーに見える化、これが進んでくるかと思います。将来的には地区もしくは日本の国としてエネルギーを効率よく見える化して使っていこうというのが、スマートグリッド高機能配電システムという部分に将来的になってくる可能性が高くなります。これはいいかと思います。補助金の推移でございますのでね、はい、飛ばしてください。少し夢を語らせていただきたいと思います。今シャープの太陽光発電、宇宙に上がっている実は160基以上、日本で上がっている、人工衛星の 100% これはシャープ製でいただいております。有名になりましたはやぶさですね、今宇宙航空研究開発機構 JAXA、これも唯一の認定メーカーなんですね。で、実はこの宇宙で使っていた人工衛星の太陽電池を、地球上で使ってみました。そちらに空間が見えるかと思います。東海大学ですね、こちらの東海チャレンジ号という空間、こちらに搭載をさせていただきました。地上での今変換効率、通常のものですと約 15% 程度。空間に積ませていただいたのが 35% なんですね。非常に高効率。なゆえに、世界を相手取りましてですね、国際レース、2つとも総合優勝をしております。ただ、ものすごく高いです。あそこについております太陽電池だけで、聞きましたところ、1本です。1億円。太陽電池だけで、それがお値段にするというところになっております。実際問題はですね、高効率化を図っていくのは、宿命でございますが、ここまでになってくるにはまだしばらくお時間がかかるのかなと思っております。やはり石油、二酸化炭素排出から脱却をしなければならないのかな、これはもう人類の夢でございます。残念ながら今現状、火力発電から発電した電気ご家庭に届くまでエネルギー効率がかなり落ちております。約2割から、計算に言いますと2割から3割しか発電所で作った電気そのまま使えないよという形になるんですね。例えば太陽、発電所を作って排熱が出ます。あれも実はエネルギーなんですね。それも全部空気中に放出してしまうという非常にもったいない話でございます。いった部分ではですね、エネルギー地産地消、太陽光発電が、普及しますと自分の屋根、自分の地域で作った電気がその地区で消費ができると、無駄がないというシステムにもなってくるというところでございます。ひいてはですね、真ん中に白熊が出ておりますけれども、ある氷河学研究者っていうのもね、いるんです。私もこの場合も知らなかったんですよ。2040年には氷河がなくなるという計算も出ております。あそこに可愛い白熊、 北極では一番最強の一等物らしいんですけれども、まあ、生息できない環境がもう間もなく2040年には来てしまう可能性もあるという部分で、まあ、自然由来のエネルギーですね、これをどんどんどん増やしていかないと我々人類自体も危ないのかなというところです。はい、最後にですね、先ほどご紹介しました、もう一度ご紹介させていただきます、太陽光発電のイベント7月の30、31日ですね、横浜のですね、ちょうど山下公園大桟橋のちょうど根元にあります、横浜参謀ホールマリエミア、こちらの1階で、大規模に行わせていただく予定でございます。ご招待状もですね、もう間もなく神奈川伝説さんと、ね、お届けさせていただきますので、ご興味おありの方、現物もしっかり展示をさせていただきます。仕組みもしっかりお分かりいただける形にさせていただきますので、お友達、お誘いの上にですね、お越しいただければありがたいかなと思います。はい、以上で私も1時間終了しました。ありがとうございました。